改めまして皆さんこんにちは。白でございます。本日はこのようなスピーチの機会をいただきましてありがとうございます。経歴などについてお話をさせていただければと思います。私は1967年の4月10日生まれ、49歳、羊年でございます。東京の北区王子というところで育ちました。王子というところはどういうところかというと、少し紹介をいたしますと、王子には王子稲荷というお稲荷様がありまして、落語の中でも登場するような地域です。ストーリーの概略申し上げますと、その王子稲荷に、たまたまお参りに来た男性が、そこの狐を見かけて、狐が女性に化けるのを見たそうです。そうしたところ、この狐を化かしてやろうと、逆にですね、人間が普通化かされるんですが、その男の人は狐を化かしてやろうということを考えて、あたかもその女性のことを知ってるかのように声をかけて、近くにですね、扇屋さんという料亭があるんですが、そこに連れて行って、飲み食いをさせて、相当お酒も飲ませて、寝入りさせてしまったと。そして、その男の人は感情を払いもせずに、その料亭から立ち去ったということで、その後数時間後、狐は目を覚ますわけなんですけども、そこで、お感情を求められて、たじろいで、また狐の形に戻っていくといったようなストーリーが、王子の狐という落語でございまして、そういった地域でございます。扇屋さんにおかれましては、今は料亭は営まれてはいませんけれども、江戸時代から卵焼きが名物であったということで、卵焼きの販売を継続して営まれているようです。百貨店の日本橋高島屋さんですとか、新宿の高島屋さんにも卸されているようです。それから路面電車の都営荒川線、これは早稲田と荒川区の箕輪間、これを結んでいるわけですが、それもまだ残っております。いわゆる下町気質が残るといったようなところです。さらに徳川吉宗が1720年、享保5年ということになりますが、桜の苗木を植えさせまして、享保の改革の一環ということで、整備造成を行った花見の名所があります。飛鳥山公園という公園がございます。当時吉宗が治世を行っていたその頃は、江戸近辺の桜の名所、これは上野の寛永寺くらいしかなかったそうです。そうしたところ、やはり、その時期になると風紀が乱れたということで、庶民が安心して、花見ができる、そういう場所を求めたということがきっかけにあったようでございます。学生時代に話を移しますと、学生時代は、バスケットボール部に、所属をしておりまして、高校では朝から晩まで、体育館を走り回っておりました。バスケットボール選手の中ではですね、それほど身長が高くございませんでしたので、ガードというポジションがあるんですが、ボール運び、あるいはパスワーク、それから攻撃の際のフォーメーションのサイン出し、あるいは中距離ぐらいからのシュートといったような役割を担っていたところです。仕事につきましては、平成2年に横浜銀行に入行いたしまして、早27年目に入ったところでございます。これまでの職務といたしましては、営業店での勤務が約13年、そして本部での勤務が約14年ということで、営業店と本部をですね、行ったり来たりしているような格好でございまして、現在は茅ヶ崎支店の支店長を務めておる次第でございます。私どもの茅ヶ崎支店は、現在の場所で36年、開設当初の場所から数えますと75年を迎える店舗でございます。従前から地元のお客様からご愛顧をいただいておりまして、資産運用ですとか資金調達ニーズに幅広く対応できる総合店舗として尽力をしておるところでございます。またこの4月1日からは持ち株会社方式という形で、東日本銀行とのグループ会社化を図っております。グループ一体での一層のサービス向上に向けてスタートを切ったばかりというところでございます。持ち株会社の名称はコンコルディア・フィナンシャルグループといいます。コンコルディアという言葉は調和や協調を意味するラテン語で、 コンというのが一緒にという意味があるそうです。それからコルディアは心という語源があるそうでございます。お客様のためにグループ各社が心を合わせて取り組んでいくという思いを込めているのがこの名称になったということをご紹介させていただきます。ロータリーの皆様からも地元銀行であります横浜銀行に対してぜひともさまざまなご意見ご要望またお叱りも含めてお聞かせいただきまして今後の経営に取り組んでまいりたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。続いて家族について少しご紹介をいたします。私の家族構成は妻そして高校1年生の男の子が1人とこういう3人の家族でございます。妻とは大学時代のバイト先でありますミスタードーナツで知り合ってからの付き合いでございまして、まあ、当時私も全てのドーナツを作れたという時代がございました。30年近くになります。まあ、当然のことではありますが新鮮さはとっくの昔になくなりまして、まあ、もはやまあ諦めの境地というような形になっておりますが、まあ、今後は何か共通の趣味でも見つけられたらなというふうに考えています。ちなみに私はなかなか上達しないゴルフに悪戦苦闘しているというようなこの頃でございます。それから私は何かスポーツを子供にやらせたかったんですけれども、まあ、親の思い通りには全くならず、まあ、小学生の間はですね、ラジオ局の東京 FM さんが少年合唱団を組んでいらっしゃるんですが、まあ、そこに毎週末通っていました。それから中学校に、行き始めてからは吹奏楽部に所属しましてクラリネットを担当しています。まあ、余談でありますけれども、まあ、高校生ぐらいになりますと、特に男の子は全く親に寄りつかなくなってくるなというのを実感しています。ただ唯一寄ってくるのは、まあ、正月のお年玉とそれから誕生日のお祝いの要求、この要求をしに寄ってくるというようなことぐらいかなというふうに思っています。身長も私を追い抜いておりまして、まあ、横に並ぶと、まあ、上から見下ろされている感で、まあ、嫌な感じがしておるところでございます。まあ、出来が悪いのでですね、今後どのような大人になっていくのかなと大変不安に思っているところでありますけれども、まあ、一緒に酒でも飲めるようになったらいいなという望みと、まあ、おそらくはまあ今よりもさらに厳しい時代を生きていくんだろうなと思っておりますので、まあ、何よりも打たれ強くさまざまな挑戦をしていってほしいなというふうに願っています。お話は少し変わりますけれども、ブラジルのリオでは今パラリンピックが開催をされておりまして、日本の選手の皆さんも検討されています。リオと言いますと少し印象に残っているお話をさせていただきますが、2012年に開かれた国際会議で、ウルグアイの第40代大統領、ホセ・ムヒカさんが発言された言葉があります。会議は環境あるいは開発をテーマとする首脳レベルのものでありましたけれども、ホセ・ムヒカ氏は、まあ、若い方へのアドバイスという切り口で次のような発言をされております。その言葉は人生にゴールはありません。でも別のものはあります。限りある人生を生きて人生を愛しどんな境遇であろうと人生のために戦いそれを伝えようとする美しさです。受け取るだけではなく持っているものを与えてこそ人生です。どんなボロボロの状態でも人は必ず誰かに何かを与えられますというものであり次のように結ばれました。人間は限りなく良い社会を築けると思うしそう信じています。人は幸せになるために誰かの力が必ず必要です。だから人間は誰かと理念を共有しなければいけませんとです。私はこの言葉は、ロータリーの精神とも相通じるものがあるのではないかと考えています。私もロータリアンの一人として微力ではありますが頑張ってまいりたいと考えておりますので、皆様からのご指導をよろしくお願い申し上げます。結びに茅ヶ崎ロータリークラブの今後ますますの発展と会員の皆様のより一層のお幸せを心より記念いたしましてスピーチとさせていただきます。ご清聴いただきありがとうございました。
白川ありがとうございます。続きまして橋本翔一からよろしくお願いいたします。
失礼いたします。 橋本正一でございます。私ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、すぐ近くの浄土真宗本願寺や雷音寺の住職をしておりますけれども、26の年、1983年から1986年まで3年間ハワイの方のお寺の住職を務めておりまして、その時のことを、ね、ちょっとお話したいと思います。ハワイには浄土真宗本願寺のお寺が36あります。世界中にあります。あちこち、今はヨーロッパとアフリカにできつつあります。結構、私は26の年にハワイの方に参りまして、その前に本願寺で試験がありまして、で合格しまして、ハワイの方へじゃあ行ってくれということで行ってまいりましたけども、カウアイ島という小さな島なんですけども、そこにも本願寺のお寺が5つありまして、その真ん中のコロア本願寺というお寺の住職の辞令をいただきまして向こうへ行ってまいりましたけど、大変勉強になりました。日本にいては気づかないことが本当たくさんありまして、本当勉強になったと思っておりますけど、一つは向こうのお寺は教会と同じような感じなんですけども、毎週日曜日に人が集まります。私のいたコロア本願寺という、お寺ではまず女性の方、婦人会って言うんですけど、女性の方が朝の日曜日の朝の5時ごろにやってまいりましてね、でそのお寺には本堂と、いわゆる会館ですね、それから我々の住宅、これはセットなんですけど、会館の方のキッチンの方へ女性の方が朝5時ぐらいに参りまして、巻き寿司を作るんです。と言いますのは、私がいたお寺はリゾート地にございまして、そのホテルがこの日系人なんですけど、日系人の方は巻き寿司作れるだろうということで、巻き寿司の注文を、ね、いただきまして、その婦人会の人たち、自分たちの資金集めとして、ね、資金稼ぎとして巻き寿司を作って、でホテルに持っていくという、そういう方々、そういう活動がありまして、その方々がまず朝の5時にやってくるわけです。で終わりまして、全部終わるの7時ぐらいですかね、終わりまして、じゃあお話をしましょう、いわゆる礼拝ですね、礼拝をしてお話をさせていただく。これは日本語がよくわかりますので、女性の方は日本語がよくわかるんですよ。どうしてかというと、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんと一緒に行動するんですね、女性の方は。男性はね、友達と一緒に遊びてしまいますので、ね、英語なんですよ。日本語はほとんどわからないですね。で、その方々、日本語で話してくださってもいいですよとおっしゃってくださいますので、日本語で話をするんですけども、その次がサンデースクール、日曜学校ですね。子どもたちが9時ぐらいにやってまいりまして、子どもたちなりの礼拝をして、その後お話をするんですが、これは英語です。それも簡単な仏教の話を簡単にして、お話しさせていただくんですけども、それが終わりますと、子どもたちはホールの方へ行きましてね、こう遊んだりするんですけども、その後10時から、これがメインなんですけども、ファミリーサービスという言い方をしておりますけども、家族礼拝ですね。これは本当、一般の方ですね。一般の方というか、成人の方ですね。アダルトなんですけども、そういう方がたくさんいて、もう車でやってまいりましてね。で、クワイアといった合唱団とかもありました。同じガウンを着てね、歌を歌ったり、これはもう本当にすごい大規模です。でその方々にもお話をするんですが、これは英語です。これも英語ですね。そういうふうに毎週日曜日に3回集まりがあります。婦人会と子どもたちと、それから一般の方で、2つは英語ですのでね、毎週まず日本語で原稿を書きまして、でそれを英訳してね、でそれ日本語も英語も分かる方が結構いらっしゃいますので、これどうでしょうか、この単語はこういうふうにした方がいいよって直してくださるんですけど、最後の方は自分の英語でお話をさせていただきましたが、非常に、こういうスタイルでハワイの人たちは宗教にね触れているんだということを学ばさせていただきましたけども、もう一つ我々の宗教者として大きな仕事は病院見舞いというのがあるんですよ。病院見舞い、病院に毎週、私は水曜日でしたかね、近所の大きな病院なんですけど、そこのチャプレーンという言い方をしますけども、病院好きの宗教家というんですかね、そういうので、参りまして、 行きますと受付で入院患者のリストを、もう今はもう無理かもしれませんけど、その当時三十数年前はリストがねもらいまして、そこにルームナンバーと名前と生年月日とか住所とか個人情報がずらっとあります。一番最後にレリジョンってですね、これ宗教です。この人は何を信仰しているか、これが大事なんですね。でブディスト、仏教徒って書いてあるところをチェックしましてね、で部屋を訪ねていくの、コンコン、ハローって言って、で、まあ、格好はですね、簡単な、不法っていうんです、簡単な衣のようなもので、で輪っかになった袈裟ですね、それで、丹念中ですから、それでコンコンと入っていくんですけど、向こうの方、本当に喜んでくださるんですよ、こう合唱されます、まあ、仏教徒ですね、合唱されましてね。ありがとうございますって、悩んでることだったら何でも言ってくださいよって、実は私はこんなことで悩んでるとか、素直にね自分の悩み苦しみを話してくれるんですね。でそれを持ち帰ってお医者さんとかナースの方とかソーシャルワーカーって、そのボランティアの方がいっぱいいるんで、そこでこの人のこういう問題どうしましょう、専門家に相談しようかとかね、まあ、いろいろこうそういうケアの体制が整っておりますね。非常にそれもびっくりしました。うわすごいなと思って、で日本へ帰ってまいりましてね、よく考えたら日本でお坊さんの格好をして病院へは行けないですね、ま、縁起でもないとかね、まだ早いとかね言われてしまうんですけどね、それだけ宗教に対する意識が違うんですよ。向こうの方の宗教観って、私が救われていくのは何か、それは宗教ですね。日本では宗教、特に仏教は亡くなった先のことになってしまってるんですけどね、そうではなくて私が今救われていくんだという、ね、そのことを本当に大事にされますのでね、まあ本当勉強になりました。そしてまたパーティーとかで、まあ、週末パーティーよく招かれるんですけども、あなたの宗教は何ですかという話がよく出ますね。あなたの宗教は何ですか、私はこういう宗教です、どこそこの教会行ってますとかね、そういう話が頻繁にあるんですけど、これも日本に帰ってきて気づいたんですけど、あなたの宗教は何ですかと、まあ、そういう会話あまりないんですけど、もしあったとしても大体の方は私の家は何々宗ですと言いますね。日本の方は私は何々宗と言わないですね。これもね、ああ日本は こういうことなんだ、家の宗教としてね、まあこれはまあ江戸時代にこの寺受け制度っていうので、まあ、時代関係、そう強制的に作られてしまった、その影響はまあずっと来てるんですけど、まあ、日本では私ではなくて家の宗教なんだなということもね、学ばさせていただきましたけど、本当に勉強になりました。日本にいては多分気がつかなかったんだろうなということが、気がつくことができましたけども、最後に一点だけ、家族のことを、特に、連れ合いのことを話しさせていただきたいと思うんですけども、1985年私がハワイに行った時なんですけども、阪神タイガースが優勝しまして、私関西の出身でございましたね、阪神の大ファンなんですけども、もう日本ハワイに、まあ、相当インターネット何もない時代でしたのでね、電話で情報を聞くしかなかったんですね。でまあ阪神が優勝しそうだという時なんですけども、ホノルルの方で会議ありましてね、たまたま行って、でそこでどうしても情報を知りたかった日本人を探しましてね、日本人観光客で、向こうからやってきたのが今の妻なんですけどね、実は私阪神ファンなんですけども、阪神の情報を知りたいので電話番号で、ね、聞いてもいいですか、これ俗に言うナンパと言われるかもしれないそういうつもり一切なかったんですけどね、まあ、そうやって知り合いましてね、で電話で阪神どうですかって、で買ってますよとかね、でまあお父さんがしょっちゅう出るんですよ。でお父さん千葉の呉服屋さんなんですけどね、でお父さんが大のジャイアンツファンなんですよ。それにもかかわらず阪神どうですかって、それでずっと仲良くなりましてね、でなんか結婚話が出てきまして、あいいですね、結婚いいですねということになって、会って2回目結婚式なんですよ。これも私ご縁だなと思いましたね。まあそれで今も仲良くやっておりますけど、本当に付き合いも何もなかったんですけど、もう電話だけで喋っただけなんですけどね、本当にこういう出会いであってよかったなと今思っておる、本当に妻には感謝しておりますけどね。 まあ、そういうことも、まあ、ハワイの大きな出来事として心に残っておりますけど、ぜひ皆様方は、私の趣旨はこれだけなんですけど、自分が救われていくという宗教で持っていただければと思います。安心して亡くなっていけるというのが、ね、宗教だと思いますのでね、欲を叶えてくれるとそういうのではなくてね、安心して亡くなっていく宗教というのを持っていただければと、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。皆さんこんにちは。6月に入会しました、大竹浩一です。よろしくお願いします。生まれは、昭和48年4月21日、茅ヶ崎の芹沢というところで、生まれました。芹沢というところは、当時、まだ文教大学も里山公園もなく、よく人に言うと芹沢は茅ヶ崎のチベットだっていうことをよく言われて、こう揶揄されるような、場所でした。でそのようなところだから自然はすごく豊かで、農業をするにもすごくいい環境にありました。で田んぼの方に行くと本当に穀倉地帯っていう感じで、もう、秋の今の時期だと、まあ、天気が良ければ麦の、あ、麦じゃなくて、稲の、黄金に輝くような広い土地がこう見渡されたんですね。でそこで幼い頃は、土壌とか、マタタとかコイとかフナとかそういうのを捕まえて、時にはヘビやカエルをこう捕まえて遊んでいました。で、小学校の頃、は、小出小学校に通って、3年生、4年生、5年生、6年生とサッカーをやっておりました。でサッカーは中学校の頃も続けて、高校までやってたんですけど、高校の時にちょっと腰を痛めまして、椎間板ヘルニアという病気になってしまい、右足がもう足あの上がらなくなってしまったんですね。要はボールの上に足を乗せられないぐらいこうひどい麻痺になってしまいまして、でまあ温存療法といって、まあ、サッカーを諦めて、3年ぐらいこう、まあ、治療してたんですけど、とうとう歩けなくなって倒れて、もう本当這いつくばってしまうようなところまで行ってしまったので手術をしたんですね。で、まあ、当時の手術っていうのはすごくあの長い入院期間がありまして、まあ、検査入院で、検査で1週間手術をしてから1ヶ月ぐらいこうベッドでずっと 寝っぱなしだったんですね。で1ヶ月経つとやっとあの体を起こして、大人用の歩行器で歩き回るっていうような状況で、もう足腰が弱くなってしまって、本当にひどい目に遭いました。それでヘルニアは手術はしたんですけど、やっぱりこう後遺症じゃなく、まあ、歩けるようにはなったんですけど、もう体がこう腰に、重いものを持ったりとか負担のかかるようなことはできなくて、まあ大学校の方もそのヘルニアの手術のせいで1年留年という、1年多く学校に、通うことになりました。まあそれは悪く言えば3年かかったっていうんですけど、まあ1年分余分に通って、多い友達を作れたっていうのは、まあまあ、ポジティブに考えて、ああいいかなっていうことを考えながらこう通って、農業系の大学校で農業を勉強しながらずっとやってました。で、まあ、農業大学校卒業して就農するわけなんですけど、まあ、農業、うちの親は、昔は豚を飼ってたんですね。豚を飼ってトマトを作ってたんですけど、まあ、その他にも豚の他にヤギとかニワトリとか、まあ、アヒルとかもいたんですけど、でその昔は牛とかも馬もいたんですね。で、まあ、馬は
まあ、だいぶ昔の話なんですけど、寒川神社のやぶさめにも使ったことがあるっていうことをおじいちゃんが言ってました。で、今はもう本当動物はもうほとんど、いなくなって、まあ、ついこの間ウコッケをいただいたんですけど、うちの親がトマトを作ってたんですが、そのトマトっていうのは本当にあの当時はあの作りにくくて疫病にかかったわけなんですね。で、施設でやってたんですけど、施設の中で疫病が出るともうトマト作れないんですよね。でそこでこうなんか作物をこう変えて、小松菜とほうれん草を作るようになりました。で、僕はその親が作ってる小松菜とほうれん草をあのこう見ながらこう勉強して、まあ、当時は農薬をよく使ったわけですね。今みたいに規制がなくて、まあ、こう言い方悪いんですけどジャブジャブかけてるような状態でした。で、夏場になるとほとんど3日に1回とか消毒をしてるんで本当にもう辛いんですよね。夏場はもうカッパを着て暑い中こう消毒をするわけなんですけど、もうその頃になると他の産地ではあの農薬を使わない栽培方法っていうのも確立されてきてて、でネットを使って、要は昔でいう蚊帳ですね、蚊帳の中でこう栽培をするような方法があって、それをやろうって親に言ったんですけど、なかなかそれをこう承諾してくれなくて、やっぱり利益を追求するんですね、あの農業っていうものは。で、農業はその利益を追求するためにやっぱりこう一坪でいくらあげるとかそういう計算になってしまうと、やっぱりたくさん 種をまいて、薬を使ってたくさん出荷してっていうことをやるんですけど、僕の考えはやっぱりこうたくさんやるとたくさん病気になるんですね。じゃあちょっと薄くして蚊帳の中で栽培すれば、もっと農薬をかけないでできる栽培があるんじゃないかっていうことをずっとまあ経営の中で話をしたんですけど、どうしてもこう納得してくれなかったんですね。そこでまあいろいろとこう話をしていく中で、じゃあ別々で仕事をしようっていうことになったんですけど、それも許してくれなかったんです、で、まあ仕方がないので、僕も体が丈夫じゃないんで、腰が悪くなっちゃうので、そんなに一生懸命仕事できなかったんですね。だからパートさんを入れるようにしたんです。で、パートさんを入れるようにしてくると結構仕事が回るんですね。で、農業は1人足す1人は2人じゃなくて、3人4人の仕事ができるんですね。ですから先をこう2手3手先を読んで作業をどんどんどんどんこう作っていくんですね。そういう仕事をしていくとすごくこうなんていうかいい循環が生まれて、でそうすると数が多く野菜が収穫できます。そうすると市場にも提案できるんですね、これぐらい出荷できるからこれぐらいで買ってくれっていうことができるようになって、でそれはもう毎日出荷するんで、もうほとんど365日休みなしで出荷してました。でそうすると相手も信用してくれて、そこからじゃあ大竹さんに、これぐらいのスーパーを任せるからって言ってると、こう市場の相場っていうのがあるんですけど、まあ、小松菜に例えると、底が20円で一番上が250円っていう相場、まあ、それを超えることもあったんですけど、大体それぐらいこう1年の中で相場がこう多かったり少なかったりするわけです。でそういうのをこうやっぱり安定的に出荷するから安定的に買ってくれっていう提案がするには、やっぱり数を持ってなきゃいけないっていうことで、そうすると家庭じゃなくて農家の家だけで家族だけでの経営だと本当にできないんで、本当に人を入れてこう足りないところをこう補っていって安定出荷していかなければいけないっていうところで、もう本当にこう休みがなくなるっていう、けど休みがなくなるっていうけど、人を使っていれば自分が休んでても、じゃあここでお願いしますねって言えば仕事がこうできるんですけど、うちの親はやっぱり家庭じゃなくて家族経営っていうものにやっぱりこだわってしまうんですね。そうすると、なかなか人に任せるっていうことができないっていうので、僕はそこで親とは仕事をこう別にして、 で計画的に仕事をするっていうことをこう進めていました。でまあ親と仕事を別にしてからですね、まあ時間が経ってしまったんですけど、青年会議所っていうところに入って入る機会がありました。農家っていうのは本当に家族で仕事してるんで、よその情報が入ってこないんですね。それで人から教わるっていうことがなかったので、本当にそこの青年会議所っていうところに入って、いろんな社会の仕組みとか、人との付き合い方っていうものを一からこう教わって、そこでいろいろな先輩とかにお会いしまして、今、僕が、いろいろなお付き合いをする新しいこう出会いに巡り合えることができました。で、僕が今やってるのは耕作放棄農地。今本当に農業をやるっていう人が少なくなって、高齢化でできなくなってしまったっていう人がいます。でそういう農地を今集めて、荒れた畑や田んぼをこう再生させて、そこでできたほうれん草、小松菜、今は去年と今年は酒米を田んぼで作っております。で今年、知ってる人もいると思いますが、その田んぼでできたお酒っていうものが、出来上がりで、今年もまた新しい、お米が、天気が悪くて先週ですね、やっと、半分終わったんですけど酒米が取れました。で今年は本当に天気が悪く、数を収穫できなかったので、去年の2倍の面積をやったんですけど、去年と同じぐらいの収穫しかなりませんでした。で本当にこの農業は天候に左右される仕事なので、とても大変なんですけど、そうですね、ちょっとお時間も来ましたので、ここへ、このロータリークラブに入る機会をいただきまして、ご縁がありまして、また自己検査という目的でここに僕は通っていると思いますので、皆さんどうか、いろいろとご指導をお願いしまして、簡単ではありますけど僕は挨拶させていただきます。ありがとうございました。